長尺三陽堂ボラボラの10というわけで、文雄くんが28年前にラジオの取材で歩きました、下関から大阪まで、
はい、
約500キロ、
そう
500キロ行です。今日ですね、おそらくね。
そうやね、まあ、はい、京都まで行きましたからね。
あ、そうなんですね。はいはい、まあ、その時の、うん、状況をですね、まあ、当時、はい、匿名に取材ノートを文雄くんが撮ってましたんで、
まあ、そうですね、
それを見ながら、
はい、
で今の、まあ、私てっぺが今の Google のマップを見ながら、
うんうん、
お互いに28年前と、
うん、
28年後、今2021年ですけど、
それ
をこうつなぐというね、
ね、
はい、まあ、そういうコンセプトの番組でございます。まあ、
でそれがまたネットで発信されてるということも、
そう、
まあ、超デジタルと、
うん、
まあ、ネットの世界の融合というか現代的な感じがして面白いですよね。
そうですね、
まあ、やってるもんが言うもんなんですけど、
そうですね、最近よくテレビ番組とかでね、
う
ん、番組、昔の番組をこう再放送したりとか、
アーカイブっていうんだ、
はいはいはい、まあ、昔って言ってもそんな数年前の番組ですら新しくこう再放送してるようなところもありますから、うん、まあ、僕らもその流れに乗って、
はいはいはい、
まあ、やってみようかなと、
うん、
まあ、リスナーさんの提案でですね始まりました、
はい、
このシリーズでございまして、
意外なところにね面白さ、はい、自分ら自身が一番喜んでますけどね、我々が面白い、
今回でもう10回目になりまして、
中盤10回になりましたね、
はい、前回ですね、
はい、
山口県の宇部市にあります、
はいはい、
今はもうないみたいなんですが、鶴屋食堂さんというね、トラックドライバーさんが、まあ、御用達にされてる食堂で、
大きな食堂やったら書いてますよね。
そうですね、文雄君はいつもの笑福亭仁鶴さんの、
はい、
NHK の番組を見ながら、
はい、
でご飯、美味しいご飯を食べてたというね、
ガオーっていうね、テレビ受像機でした、はい、大きな、
ナショナル、こんな分厚いやつですよね、そうそうそう、昔のね、
うん、あれ今みたいな、からもこの頃はね、
はい、当時はまあナショナルやったかもしれないですけど、まあ、ちょっと時代を感じるようなテレビ番組と、テレビと、
はい、
まあ、そんなんもちょっと話させてもらったんですけど、あれね、ちょっと僕、調べてみます。
ありがとう、
笑福亭仁鶴さんのテレビ番組、バラエティ生活小百科、
あ、そんな名前でしたかね、
はい、で実はこの番組今でもやってるらしいんです。
あ、そう、
すごないですか。
まあまあ、こうすごいです、よう生き抜いてますよね、
は
い、
あのね、司会の方はもう仁鶴さんじゃないみたいで、
今
なんか南光さん、桂南光さんが司会されてるみたいなんですけど、まあ、なんか仁鶴さんの前にねちょっとだけいらっしゃいの人、
ああ、三枝さん、
三枝さんじゃなくて、清さん、西川清さんが、
この近くにおられるらしいですね、
最初されてて、
うん、
司会されてて、
うんうん、
でまあ、その後なんか仁鶴さんに変わったんかな、でずっと仁鶴さんの時代があって、で今はどうもその、桂南光さんがされてるらしいんですけど、すごいですよ、まあ、これちょっと話がまた変わりますけど、昭和60年、1985年スタートなんで、文雄君が、今日こうボラボラするのが、これ、93年なんで、
はいはい、そうです
ね、もうすでに8年目に入ってた。そのバラエティ生活小百科なんですけど、
まあね、公共放送さんですね。
そうなんですよ、まあ、これがずっと文雄君大体土曜日に歩いてたん
ですよ。
この番組を今でも土曜日やってるらしいんですけど、土曜日のお昼時に食堂、
ね、
レストラン入ったら、
はい、
仁鶴さんの声が聞こえたっていうね、
そうで、
なんかそういう、それもなんか時代を感じるね、一コマですよね。
ものすごいトラックがもう全盛時代でね、
はい、
ものすごかった時代ですから、ドライバーの方がもうドカドカって入ってきはってね、
うん、
で入り口のところに大きなガラスケースがあって、そこでサバの塩焼き屋とかね、もうおかずがいっぱいずらー並んでるんですよね。
それをチンして、
うん、それを自分で開けて、
はい、
中から取ってきてチンするとか、
あ
るいはまあそれで何番と注文したらもうカウンターがあって、それを、ね、チンしたのもくれたりもするんですけど、はい、ここはチンタイプでした ね、
あ、そうなんですね。
自分で取っていって、自分で好きなのをチンして、でまあ、ご飯も自分でよそで食べるというような。
で、まあ、その鶴屋さんが、
はい、
まあ、今僕らが Google の地図で確認したところ、
うん、
おそらくもうなくなってて、
ちょっと確認できなかったですね。
で、うん、それと思われる場所には今セブンイレブンの宇部テクノパーク入り口店っていうのがあるとね。
テクノパークっていうのがおもろいね、宇部のね。
そうですね、
あの辺工業地帯なんですよ、海岸は。
あ、
海岸はすごいですわ。 この辺はほんまに超田舎やけど、海岸行ったらですね、もうすごい工場群が広がってます。
まあそんなまあ、宿場でいうと山中宿という
、山中宿、
そうですね、とこなんですけど、
上山中と下山中がありました、
はい、今日はその、
はい、
山中宿の、
はい、
上山中交差点から、
そうです、
はい、2号線とですね、
はいはいはい、
県道の25号線がちょうど交差するとこなんですけど、
はい、なるほど、
2号線を一路大阪に向かって、 はい、スタートということでございます。
国道2号線についたり離れたり、
そうですね、
ちょっと5メートル離れたと思ったらまた何か2号線の中に入るというね、
はい、
まあ、いわゆる旧山陽道を2号線が取り込んだというのか、
そうです、
で取り込みきれずとか、あるいは歩道を残さなあかんときに昔の道を残してくれてるとか、なんかちょっとややこしいんですよこの辺りね。
そうですね、う
ん、
で年月日がですね、皆さんはちょっと自分何してたかなって思い出してほしいんですけど、はい、1993年の3月13日の土曜日、
はい、
昼の12時57分、
はい、
釣り屋食堂さんでご飯食べてから、
はいはいはいはい、
今から再スタートということで、
はい、
この日の目的地は、
はい、
今は新山口駅っていう名前になってるんですけど、なんか文雄君の当時は小郡駅っていう名前やったみたいなんですけど、
まあその
小郡を今から目指します。
まあね、
今日はねちょっと小郡まで多分行けないと思います。まあ途中で終わるんじゃないかなと予想してますけど、まあとりあえずゆっくり行きましょう。
そう、もうこんなのはね、もう一緒に一回出会うか出会わんやの場所ですよね。
そうですね、まあ、僕らももうこれでね、もう歩くの最後やと思って。
かもわかりませんね。
文雄なんか特にもう最後かもしれないんで、はい、
そうかもしれませんね、
は
い、
まあ、それも今とつなぎながら行きましょうか。
はいはいはい、
というわけでじゃあスタート、
はい、行きましょう。
レッツスタート。なんで最初なんて言うんだっけ。
ファイトです。
ファイト、
はい、ほんで最後は万歳ですよね。
はい、はい、じゃあ万歳最後忘れんように、はい、
ほんまに忘れたら
行きましょう、
ね、はい、行きましょう。さあ行きました。12時57分でですね、鶴屋さんで、飯を食いまして、飯終わりと書いてますけども、
はい、
でここからですね、まあ、国道2号線入るんですよね、
うん、
2号線入ってまた出たり入ったり、いちいちも細かいこと言いませんけど行ったり入ったりしております、
はい、
でこの辺で、まあ、史跡が出てきましてね、
はい、
でこの宇部もそうですけども、楠木町とかその辺のところの、
はい、
この辺って教育委員会が結構しっかりしてはりましてね、
うん、
史跡のところ国名にいろいろと書いてくれてるわけですよ。
あ、嬉しいですね、
うん、そうなんですよね。でそれで、まあ、これが史跡かというようなところもやっぱりここの辺の町の人にとっては史跡なんですよ ね。
あ、なるほどね。
例えばこう僕らがこう出会うこの伊藤圭志郎さんという方の、お墓でも史跡になってるんです。
あ、なるほどね。
この駅の近く、はい、駅長が町の近くにあったんですけど、この伊藤圭志郎さんというのが、
はい、
この山中宿を作った人なんですよね、
はいはいはい、
で山中宿というのはこの辺りは今もそうでしたけど もうとにかく昔は本当に雲助じゃないですけども、
はい、
そういう追いはぎの人とかですね、
はい、
まあ、それからもうとにかく狐たぬきがもうどんどん出てくるような本当にすごい山の中やったんですよ。
あ、
でそこのところにこの伊藤圭志郎さんというのがですね、はい、なんかね、南朝北朝の戦争の中でこれ伊豆の人やったらしいんですけども、なんか戦争で負けはったとか、はい、なんかそういうことをして流れていきはったんですよ。
静岡県ですか、伊豆っていう。
いや、そう伊豆の人が何のそのどういう契機でこう来はった、契機ちゃんは戦争で負けたからだったんですけどね、
うん、
流れ込んできてどっかまあ住むところとか新しい新天地を探してきはったんでしょうね。
あ、
まあ、こんな山の中やからこれまたこのヘリコプター飛んでますね。
あ、なんか先週も、
先週はオンエア中でしたかね、
はい、はいはいはい、
どんどん飛んでくれてもいいんですけど、なんか僕らで商売してる分なんかあったんちゃうかやな思ってね気になるんですけど、まあこれ置いておきましょ う。
そうです。
パイロットさん安全運転でお願いします。
はい、
それでその伊藤さんというのが、まあ、流れてここまで来て、
はい、
まあ、この辺なら誰でも怒りませんやろし、こんなところで自分が一人が炭焼きを始めてもね、問題ないやろということで炭焼きから始めはったっちゅうんです。
あ、
でそれで、まあ、当時の漁師さんやった大石さんという方と何かの縁があってですね、
はい、
まあ、ほなここで自分住んでもよろしいかと、ほな住めやと、お前ここで一つ宿場開いてくれというようなことがあったんでしょうね。でそれまでなかったような山中宿っていうのがこれできたわけなんですよ ね。
なるほどね。
それで今はまあ大発展しましてですね、大発展したら言うても、うん、もうね、宇部の市内に住んでる人はこの辺のこと全然知らんぐらいの、この辺は宇部の人にとってもそんなあったんかというね。
なんか今 Google の地図で上から見てますけど、まあまあ、ざっと見た感じ、
はい、
50軒ぐらいの家が並んでる感じですね。
なるほど。
例のオレンジ色というか、
はい、
土色の瓦屋根の家が多いですけど、
はい、瓦もこの辺面白いですね、
はい、宿場というか、
宿場だ。で上の上山と上山中と下山中というのがあって、
あ、
で今の山中がその真ん中ぐらいのところにあるわけですよね、はいはいはいはい、でこれがまあだんだん大きくなってここまで成長してきたということで、で今はまあもちろん二号線という大きな大動脈があるんですけども、大昔はまあね、聖徳太子の時代はそれこそ旧山陽道を走ってたし、江戸時代あたりになります江戸時代の山陽道もここを走ったということなんですよね。そういう歴史はいっぱいあるんですけども、
めちゃめちゃ面白そうなとこやから
面白い。
一回ちょっとこの、ね、2号線から外れて、この、まあ、 その宿場町の道をちょっと行ってみたい感じはしますね。ただ残念ながらね、Google カーが行ってないんですよ。
なるほど。
この2号線は行ってるんですけど、
まあそうですね、
だからもう自分の目で確かめるしかないかなと思いますね。
そう思います。いっぺん確かめてみてもらいたいと思います、はい、それからまあ、何回も言います、大阪を目指してまたぼちぼち歩き出すわけですけども、
行きましょう、2号線、
はい、そういうその伊藤慶四郎さんという方が、はい、まあ、鎌倉時代ぐらいだったんかな、ここで初めて、まあ、なんちゅうかこうね、住み着かれて、
はい、
開放、まあ、こういう町を作って、はい、でだんだんだんだん大きくなって、現在もこの方のご子孫がやはるという話ですね。
あ、そうなんですね。
ここに住んでおられるわけではないらしいですけども、
あ、
うん、でこの人自身はもう、ここのもうここは自分が開いた町やということで、まあ、神社に祀られてるというぐらい、まあ、神さんになってはるというかね、そういうことやったんでしょうね。でそういうところを山中十国からしばらく歩かせてもらうわけです、
うん、
はい、でこれどんどん行きます、まあ、これから細い道に張ったり命がけでルート2号線を横断したりしながらですね、よたよた行きますね、よもぎがいっぱいありましたこれ、
ね、あ、そうか、もう3月だからね、
うん、よもぎがいっぱいあって、はい、で大犬のふぐりというね、ブルーの小さい花がある、
あ、犬の金玉ね、
小犬じゃない、大犬の方ですよ、
犬金ですよ、
犬金の方の、はい、外国からやってきたこれ花なんですよね。明治時代に入ってきたいうでも こんなとこまでもうね繁茂してましたから、やっぱり外来植物っていうのは面白いもんですね。
そうです
ね、それがいっぱい生えておりました、はい、でいわゆるペンペン草みたいなものがあったりしまして、
うん、
でこの辺り特に山陽道で感じたことは、地蔵さんとですね、まあそういうなんというんですか、後進さんというんですか、はい、2つとも民間信仰のね、
はい、
石碑がいっぱいあるんですよ。これ誰がこんな駅建てたんかと、
うん、
村の人が10人寄ったら1本建ててるんちゃうかというぐらいあるんですけども、うん、まあ、土地の人に聞いてますと、まあ、旅行の方の安全を願って自分らはやったんやというようなことを言ってましたね。
同窓人みたいな感じなんですね。
同窓人みたいな感じみたいですね。それと同時に、まあ、自分らもやっぱりそういう信仰が生きてるということと、
うん、
それとやっぱりこのね、いろんな人がここ通りますから、あ、この町はこういう信仰のある町やなっていうと、まあ、悪いことする人も少ないというようなことを狙ってね、うん、ちゃんとここはしっかりした何ちか防衛線が張ったんやでという
なるほど、
それもあったというおじいさんが言ってはりました。
もう今やその防衛線の意味はほとんどないです
よね。もちろんない、もちろんない、はい、でね、中にはもうこの お地蔵さんにしてましても、後進さんにしましてもね、
はい、
村があって、そこは村が生きてる場合はもうものすごい大事にされてるんですよ、
うんうん、
もう後進さんなんか大きなね、しめ縄が20万30万巻いてましてね、
うん、
これが大事にされてるなと。男地蔵さんっては前回も申し上げましたように、この辺のところは全部その着物を着てるお地蔵さんが多いんです。おばあちゃんの、まあ、古の着物を着せてもらったとか、孫の、ね、イヤリングをしてるとかね、地蔵さんがイヤリングとかネックレスしてるところってあんまりないんですけどね、結構そういうところがあって大事にしてるんですよね。だからこういうところまで大事にしてるから、旅の人もあんまりここで悪さをせんとスッと通ってくださいというようなサインやったということを言うてる人があって、皆さんも納得しましたですね。それが今もあるんですけども、なかなかこの辺廃村が多くあってね、もう人が住むとこに なくなると、もう誰も帽子も着せてくれない、イヤリングはもちろんしてくれないと、
うん、
で後進さんももうその何ふんどしみたいなもんも何もない、真っ裸の後進さんやということでね、うん、まあ、その村が生きてるか死んでるかも分かるということですね。
なるほど、
はい、さあどんどん行きましょうね、
はい、2号線、
はい、2号線行ってますよ。で13時14分になりまして、
うん、
で熊野神社というのがね、これ
山今宿の中いるんですね。2号線じゃないですね。
2号線と宿場が、まあ、なんか融合してるような感じですけども、
ど
今ここで通ったのは2号線です、
はい、熊野神社、
はい、で熊野神社というかね、山中の上市というか上山中の地域にあるんですけども、
うん、
で山中の方にしてみたら、どっちか言ったら、東側なんですよね、
はいはいはい、
上ですから、まあ、都の方上言いますから、
うん、
はい、でそこのところに熊野神社というのがあるんですけども、
はい、
この熊野神社も先ほど言いましたように伊藤彦四郎さんがですね、まあ、炭焼きから初めて一人で炭焼きから初めて所帯を持って、
伊藤慶四郎さんね、
慶四郎さん、はい、ごめんなさい、慶四郎さん間違えました、はい、慶四郎さんが、そんなしてここの町を作ってちょっと安定してきた頃に、
はい、
やっぱり昔はこういう町があったら必ずその神社が必要なんですよね。神社というものを持ってきて、それがあって初めて一つの村として成長できたということになって、でこれで、まあ、この伊藤慶四郎さんがどういうご縁があったか知らんけども、
うん、
あの熊野からですね、
うん、
和歌山県の熊野ですね、三重県とあの熊野神社があ
った、はいはいはい、
あの辺から、はい、まあ、御分霊というか霊をいただいてですね、神さんをいただいて、で大内 さんという大内康生さんっていうのかな、はい、こういう方の許し、これも 漁師さんですけど、許しを得て、はい、でここで熊野神社を作りますと、おやんなおそれやれやということで言われて、ここでやっとできたというんです。熊野神社ができました、
はい
はい、これも面白いですね。
これもちゃんと Google の地図に皆さん載ってますんで、
載ってるはずです、は
い、見てください、
はい、熊野神社でありますね。でここのところに面白かったのは、はい、熊野神社がおもろいだけと違うって、ここのところ県の天然記念物があったんですよ。
あ、何でしょう。
山口県の天然記念物、
なんか大体わかるわ。
そうですか。
木でしょ。
そうです鶴万寮という木です。
鶴万寮ね、
はい、
鶴屋の鶴じゃないですけど、
そうですね、
鶴万寮、
はいはい、これが、まあ、天の記念物じゃ、天地が国の記念物じゃ、山口県の天然記念物 でこれ面白いのはですね、この鶴万寮という木は、
はい、
むしろどっちかというと南国の木なんですけども、
はい、
まあ、この山陽道でもパンパンパンと分離しながらですね、うん、繁殖している時期で、
はいはい、
まあ、一つは奈良県から始まり言ってましたね。
あ、奈良県ね、
奈良県のどっかに鶴万寮があるはずです、はいはい、それから次山口県の別の宿場に一本あって、一本地が一つあって、
はい、
次にこの、ね、山中宿場にあって、
あ、そうなんですか、
はい、で次はね、これ尾道までないらしいですね。
あ、
まあ、まあそんなところでずっと、まあ、いろいろなところにポンポンポンポンとある、その鶴万寮の木ちゃん、僕葉っぱは見たんですけども、まあ、もうちょっと冬になるとなんか赤い実がいっぱいなったりする木らしいんですが、
あ、そうなんですか、
うん、それ、そういうのがその熊野神社の境内に生えておりました、はい、こんなところもちょっと面白かったですね。
まあ、もうこれはもうネットには多分ほぼ載ってない情報なんでね。
そうですね、
はい、すごい貴重やと思います、はい、この情報。
それとですね、この熊野神社で僕が一番面白かった、
今日一応あれですよね、小郡駅まで行くんですよね。
はいはい、
ほんまです。いや、いいよいいよ、もう全然やってもらってもいいけど、これ多分今日宿場で終わるんちゃうかな。
いや、なことないな、はいはい、このね、熊野神社で最高面白かったのは、
はいはい、何でしょう
か、この熊野神社の境内にですね、
はい、
どう言うたらいいのか、直径がね 1.5 メートルぐらいの丸い筒状のね、
はい、
構築物があったんです。
ああ、
レンガで作ってます。
だいぶでかいですね、 1.5 メートル、
この直径このぐらいですかね。
そうですね、そんなもんですね。
でそれ高さがね2メートルぐらいありました。なんか煙突、大きな風呂屋さんの煙突っていうか、もう工場の煙突かな、
うん、
それを切ってきてボンと据えたような、いきなりそういうもんがあったんです、ね、これなんやろなと思ってね、
はい、
もう途方に暮れたわけですよね。わからんから意味が、ね、
はい、
なんでこんなもんあるのか、ゴミ焼きにしたら何も焼いた跡もないし、ね、
あ、なるほどね、
うん、不思議なもんがあるなと思ってたら、
はい、思ってたら
そこのところにね、帽子はキャップちゅうか、
はい、
キャップに丸京と書いてましたね、農協、
あ、なるほど、
農協のキャップで、はい、それを着たね、おじいさんがね、
はい、
なんかやっぱり僕らが、まあ、この時3人か4人歩いてましたから、
はい、
なんかごそごそ動いてる気配を察知したんかな、
うん、
誰かがまあ通知したんかもしれません、おじいさんに
こういうとこってね、うん、みんな見てますからね。
そうです、そうです、うん、障子の穴で、ね、目ん玉あるのと一緒でね、
そうそう、
もう本当よっぽど注意せんとね、そこら下手に正面なんかしてたらね、本当大変なことになります。
そうですよ、はい、
でまあ、この辺歩く時の人の、まあ、態度と、田舎を歩く時は必ず自制心を持って歩かなあかんと、はい、
ほ
んで柿があって取って食べるとかねいや、そういうこと僕やったことあって、実も自分の体験として言
う
てる。
キュウリがうまそうやからね。
そうそう、ナスビ取ったとかね。
いや、あかんよ、
うん、そんな、まあ、そういうことはせんようにしましょう。
まあ、子供がすねたらまだいいですけど、ね、
まあ、
大人はしちゃダメです。
そうですね、
でもこの時50何歳でしたっけ。
50何本やけど、3か4か違いましたか。
そうです、やっぱ53の大人がやったら
ダメ
ですね、
それ
はね、
うんうん、まあ、で僕もまあね、
子供の時はやりましたよ。
まあ、何回もやってますね。
けど53歳の時はやってないです、はい、
子供の時もだから全部バレてました。
あ、
やっぱりみんな見てるんですよ、
高島でね。
ただ言わんかっただけでね、後で、まあ、父親とか母親やんわり言われたりしてね、まあ、ちゃんとお詫びしといたとかね、うん、いうことを聞いたりはしましたけど。
でその農協じいさんは、僕
のじいさんが来はって、でこのまずやっぱり複雑なこれ筒状のもんですね、レンガ製の、
ね、
レンガですよ、これ
レンガね。
ああ、こんなとこに
コンクリートじゃなくて、
な伊藤慶章さんの熊野神社、
はい、
なんかこの辺りで一番効き目がええという神社らしいんですけども、
てかこれしかないんちゃうの、
うん、いや、んなことない。
あ、違う
か、神社はね、これもうようきゃるんですよ。
あ、そうなんですね。
次々ね、みんなこういう神社を作って、そこで自分のテリトリーみたいなものを作る人が出てくるんですよね。
なるほど。
でそれで、まあ、これが、まあ、僕今日ちょっと山になると思うんですけど、これが
もう山になるんですか。
いや、まだあと山いっぱいあります。
はい、
ね、はい、まあ、そんなで複雑な建物があって、ちょっと苔むした感じでね、新しくその煙突をちぎってきて、ここにドンと置いた感じで ではないんですよ、ね、なるほどね。でその丸京マークの入った自治会会長さんって言ってましたね。
ああ、
この方がさりげなく現れて
代表者
あっと見たらそこにいてはったもんで、これはもうちゃんとあ通報誰かしたなというね、そんなんがあって、まあ、はい、終わって、でその方に早速聞いたんですよ。
はい、はい、聞いてください。
ご主人これ何ですか言うたらね、これは言うてありましたね。ここにちょっと書いてますね。機銃掃射を防ぐ目的でできたもんや。
ああ、ははは。まあよく
わかりますか。
よくね、大阪とか神戸とかでもようそんな話聞きますけど、はいはいはい、機銃掃射。
なんかグラマンとかいう米軍の戦闘機がね、そうそう、のもうその撃ってる人の顔までわかるぐらい上から襲ってきましてですね、逃げ惑う人のところを向いて機銃を操作したというね。
ああ、だから実は。鉄砲ですよね、まあ、マシンガンというか、
マシンガン
で連続で弾が出る、
もう1秒間に3発か4発が出るやつでしょ、うん、バリバリバリっていうやつ で, です、ね、
でそれでもう街を撃ちまくると、
撃ちまくると、そういうような第二次世界大戦の頃は、もうこの辺、もうね、割と沖縄に近いから、もういわゆるその艦上戦闘機やったかも分かりませんね、あるいは、まあ、その辺、詳しい僕、先生のこと分かってないけども、そんなんがやっぱりものすごく来てたらしいです、ここらへん。それでみんな、はい、まあ、村の人が、はい、あそこら歩いとる子供なんか特にもう逃げることもできないのやられるということで、
はい、
まあ、その丸あの会長さんみたいな人がここへ入れということで、そのためにわざわざこういうような立正台のような感じです。
ああ懐かしいですね、立正台、
まあ、こういきなり言うと皆さんわからんと思いますけども、
兵隊さんとかがね、
そうです、
あの立つ時に、
はい、
まあ、その人らのなんか、まあ、壁になってくれる、
うん、まあ、
そういう、まあ、昔の交番みたいなやつかな、
まあね、
雰囲気としては、
なんちゅうか基地の入り口のところに、
はい、
あの要はあるじゃないですか、こう沖縄なんか、
まあ、いや見張り台ですわ皆さん、見張り台、見張り台です、その立正台っていうのは、ね、
僕らはそれ一番出ようと思ったのは関ヶ原でね、
そうそう、あれは岐阜県やったかな、
岐阜県 の, あの関ヶ原のところにいいのがありましたね。
そう、ありました、ありました。
まあ寒い時やっぱあれがないとあんな寒風の中で銃持ってこなして立てられへんからね、多分そこ中に入ってはったんでしょうけど、
まあ、あれがあっても寒かったでしょうけどね、まあ、ないよりマシかなぐらいの、はい、立正台
が、突然また関ヶ原に飛んだのがこう、はい、あの番組らしいんですけども、
はい、
要はそういう機銃掃射を防ぐ目的やとおっしゃった、
はいはいはい、
あれ全然分からへんかった、何のことや、
あ、
機銃掃射っていうものが、まさかこの辺りでその米軍がどんどん攻めてきてですね、低空でその人を撃ちまくったというようなこともあったとも想像できなかったし、
あ、
まあ、多分工業地帯があったから、撃った後ですね、まあ、余興みたいもんで、多分あの山ぐるっと回転してるうちに人を撃ったら撃ったりダラーッと来たのかもしれませんね。工業地帯の近くでそういう被害があるんですよね。でそのためにわざわざ作ったもんやと、はい、まあ、いわゆる陸上の防空壕みたいなもんですね。
あ、
陸上防空壕がありました、
はいはい、
今もこのおそらく、この熊野神社の境内にはあれは誰も撤去してないと思いますからね、そのままあると思いますから、いっぺん皆さん近くの人はもう分かってあると思いますけども、
はい、
近所の人以外の人もいっぺん行ってみはったらどうでしょうかね、
まあ、結構あの、ね、神社とかの残ってますよね、
はいはい、
大阪でも、はい、どこだか池田か伊丹かどっか、
はいはい、ま
あ、伊丹は兵庫県ですけど、地下の防空壕残ってるとこあったりとかするんで、
要は社会科見学なんかでね、
そうそう、
子供が見に行ったりしますけど、
まあ、戦争の遺産というか、ね、
そういうことですね、
まさにここの熊野神社の、
そういうことです、
陸上防空
壕、そうそうそう、
珍しいですよね、
別これ初めて見ました、
あんまり聞いたことないですよね、陸上の防空壕っていうのは、うんうん、
しかもその機銃掃射という端っきりで分厚いはずやわね、やっぱりあのマシンガンの弾が入ってこんように弾けるようなもののような構造でできました、
まあ、実際にね使われたかどうかは分からないですけど、う
ん、そこまでは分からんけど、まあ、ここまで言ってはんねやから、まあ、逃げ込まはったこともあったんかもしれんなと、まあ、
そのじいさんがだいぶ小さい時でしょうね、おそらく
そうでしょうね、
農協じいさんが、もしかしたらまあ10代とか20代前半とか、
はい、もう70以上になってはったと思いますけど、
当時でね、当時で70代ですから、
そうですね、そういうことですね、うん、でその人が、にまあついでに聞いたけどないけども、この辺作ったあの伊藤彦四郎さん、慶四郎さんでしたか、
慶四郎さん。
慶四郎さんって、大将、どんな人やったんですかって、ああ、あれは言ってきてはりました。あの人は、
はい、
あのね、南朝の敗山兵やったんや、って言ってはりましたね。で、伊豆から来た人でな、言って、
はいはいはい、
そこから話がずっと先ほど雄大のことが出てきたんですけどね。
はい、
で、今、つい最近まで、おったんやけども、
南朝っていうのが面白いですね。南の朝ってやつですね。
そうですね。いわゆる天皇陛下が別れた話。 しですよね、はいはいはい、まあ、日本史僕も勉強してませんがよう分かりませんけども、はい、そんな敗残兵の人、
敗残兵って面白いですね。それもう生き残りってことでしょ。
そう、そういうこと。それが来て、まあ、その神社にある機銃奏者の絵で円筒形のその構築物、陸上防空壕が立ってるっていう、まあ、時間は違うだけど戦争っていう意味では共通点があったんですよね。あ、
確かに確かに、
うん、まあ、そういうように見てみるとなんか世の中って不思議なことやなという感じがしますね。うん、まあ、それだけ聞いたら、まあ、用事もない人なんですけども、で、まあ、二拍手一礼をしまして、おじいさんが見てますので、さにこうパンパンってやってこうしてて、あんなも安心しはってですね、おじいさんはにんまり笑ってはってね、
はいはい、
で多分ディレクターが再選で負けたんちゃいますか。
ああ、なるほどね、うんうんうん、まあまあ、話聞いたし、
うんうん、いや、聞いたこともあるし、やっぱり地元の人が見てはるとき、やっぱり歩き物の礼儀としては、それやっぱやらんとね。そのまま
あんまやってへん、文雄君が言うのもね。
いやいや、僕はやらんでもスタッフがおりましたから
スタッフありがとう
です。はいはい、はい、それでまあ行ってらっしゃいというようなことで、まあ、送り出してもらって、それからまた歩き出しました。
はい、
で、まあ、細い道です。ここら2号線からちょっと外れてます。もう Google の地図にももう上からでも薄らいの細い道なんです
よ。いや、乗ってないと思いますよ多分、
う
ん、
もう草道でね、
細すぎて、
でお墓がまたではあるんですよね、こういうところでね。
あ、
昔からやっぱり道路というか、こんな田舎の道路の横に墓があったんかな、あんまり、というのはこの辺割と、まあ、村の境とかそういうとこ人があんま行かんとこやからね、
うん、
そういうとこに作ってたんでしょうね。
そうです
ね、まあ、ここに日本原風景と僕わざわざ書いてますけど、
はいはい、
もうほんまにこういうとこやったやなというような、うん、見られないようなセットに出てくるようなところでしたですね、
うん、
でハイキング道と書いてますね。枯葉ふみふみと書いてます。
なるほど。
で雑木林の中をですね、
はい、
でまだいろいろ書いてますね、
はい、
これね、これなんて書いてあるのか、あはは、うん、なんか読みません。あ、忍べ岳を避けながら進むと書いてます
自分のメモですけどね。
忍べ岳を避けながらって、やぶ講義をせなあかんやんところなんですよ。
あれ持ってました、こんなん。
いや、もうそれは、
ナイフみたいな。
それは持って
、なた
余計恨まれ、ちょっと怪しまれました。
星を切るみたいな。
それはない、それはない。
ないですか。
ひどい山道。で、ベトコン道と書いてます。ベトコンの人は失礼ですけども、
そうですね、
この辺りに一遍僕、ベトナムへ取材に行った時に、ベトコンさんの、まあ、道を歩いたことがあるんですよね。狭いどころか、うん、もう、
はい、
もうそれはこんなとこ人が通る。
で、文雄君、今何、その山中宿のどこら辺にいてんの？
はい、もうちょっとね、
熊野神社。
熊野神社過ぎました。
熊野神社ね、だいぶ山の方なんですよね、
はいはい、
山入ったところで、
はい、一旦そこ逃れ出ましてですね、
はいはい、
もともと道に出ましたね。
あ、出たんですね、
はいはい、でまたここでルート2号、13時52分ルート2号に入ります
ね。なるほど、なるほど。
でまた13時54分にね、ルート2から分かれて、
は
いはい、細い道入るんですよ。
はいはいはい。
もうこの辺入ったり入れたり入ったり入れたりね、
うん、
で中にはこの頃からぼちぼちあったんか知らんけども、田んぼでも作られてない田んぼがあってね、減反政策っていうんですか、もうこれもうずっと前からあったんかもしれませんね、うん、でその田んぼにね、あの菜の花がいっぱい植わってたりね、
あ、
まあ、そんなんしたり、あるいはですね、お犬のふぐりがいっぱい咲いてたり、ペンペン草があったりした、そんな田んぼの中がずっと進んでますと、これからまた13時56分にですね、ルート2号へ入るんですよ、
はいはいはいはい、
で、まあ、国道2号線の脇のところに、
うん、
というか歩道を歩いてますと大きな看板が出てきました。これ何と書いてあったかというとですね、
はい、
安全の主役はあなたですと書いてあるんですよね。
あ、
うん、なんかそうじゃないやろうと、こんな道作っといて安全もないやないかというようなこういうような歩道もなしにね、
なんかそれあの、
ね、跳ねられそうな道でね、 あなたですって、やあなたやなしに作った国
あんたやろって、うん、看板書いてるあんたやろ
って、そういうように言いたかったということが書いてますね。スポンサーがついてました、そんな看板がありました。
はい、
これはもう今はもうないかも分かりませんね。
あ、
こんなちょっと時代遅れなと書いておいたら文句は
ないと思う。そうですね、ちょっとね、
はい、うん、で、まあ、2時になりましてルート2号から外れてまた急道ですよ、
はい、
で川を渡れました。この川は綺麗な川やったんですけどね。でそれで
兜山川かな、
かもそうかも分かりません、ね、兜山の中地名がこれありますから ね、
そ,
でね。でそれでその近くにね、
はい、
宇部市の水道局のね、
うん、
浄水ポンプ場があったんですけど、これは出てませんか、
ね、ちょっと
見えないですか、はいはい、
うん、
これここのところが割りごますというエリアなんですよ。
あ、
割るという字はバーンと割るですね、
はい、割るね。
でね、木と書いて松と書いてね、割りごますと読むんですけども、はい、でこの辺りからぼちぼちですね、この国境に近づくんですよね。
あ、
これまあ、あのいわゆる、山口市の方に入るわけですよね。今まで宇部やったのはね、
はいはい、
うん、でまあ、それはもう少し行ったら入りますね、
はいはい、
で割子町 のキャンプ場行って、キャンプ場行ってポンプ場へ行って、
はい、
そのポンプ場の入り口にまた立派なお地蔵さんの家があってね、これはちょっとしたら一人二人の中で寝られるんちゃうかというような、い
や、あの、あ、そんな立派な、
立派な、このこの辺のお地蔵さん立派なんですよ、みんな言うたよね。でこれでね、あの僕は、まあ、バンブー地蔵と呼んでたんですけどね、その建物が滝でできてるんですよ。
どこだろうな、
面白かった。これ
今ちょっと探してるんですけど、
そうですか、
ないですね。
あのポンプ場が見つかればその入り口のあたりで、
ポンプ場がないんですよね。
あ、そうですか、
はい、
うん、
ちょっとポンプ場って書いてんの、それともなんか文雄が勝手にポンプ
場って書いてんの。いやいや、
じゃあ今高圧鉄塔通りました。
高圧もずっと通ってますよ。もうい
や、じゃなくてここら辺に高圧鉄塔あるんですよ、9号線沿いに。
あ、そうですか、
このあたりに。
あ、
その横通ったんか通ってないかで大体位置分かるんですけど。
あ、そうですか。それはちょっと、
まだ峠は行ってないでしょ。
はいはいはい。あ、峠まだ行ってない。もうちょっと、もうちょっと、
ところは
もうちょっと峠ですよ、はい、もうちょっと峠ですけど、峠の手前ですよね、はい、
まあまあいいです
よ、はい、まあそれで甲信さんの石碑があったりしましたですね。
ああ、なるほどなるほど、はい、あ、ここか、
うん、
はいはいはいはい、
わかりますか、ある程度
わかりますね。
そうです
か。なんかここも集落けど家が10軒ぐらいあるような、
うん、
とこですね。
そんなもんやと思います。
その甲信さんのところら辺は、
はい、そんなもんやと思いますね、
はいはい、
ただもうここはちょっと甲信さんに元気がなかって、その集落の人がやっぱり甲信さんをするような、だけの人間がおらんかったかわかりませんね。
もう
おじいさんが亡くなってしまって面倒が見切れんとかいうことで、これはね、ふんどしなしの甲信さんでした。
あ、はい
はい、それで今度行きまして、はい、ぼちぼち聞きますとその峠ですよ。
あ、峠ね、
はい
はい、
ここにまた史跡がありました。
お、
これどんな書いてたかというとね、もうそれこそ、まあまあ失礼やけども、粗末な石、あの石のなんか看板が、
はい、
石の、まあ、柱みたいなのがあってね、
はい、
そこにね、長門の国と、
はいはい、
でね、いわゆる周防の国の県境やという、う
ん、あ、
そういうのが書いてまして、これが江戸時代にできた、はい、あの、まあ、石碑らしいですね。そやから、まあ、ここの教育委員会の方は史跡に指定されてる、はいはい、あるんですけども、史跡というにしてはほんまになんか犬が小便かけるようなですね、大変失礼な理解で、これ今やか言いますけど、当時は言うたら多そうですけども、
うん、
そういうようなぐらいのとこで、そこに、まあ、これだけではすまんと思ったんか知りません、新しい、はい、まあ、あの柱が立っておりました、
うんうんうん、
で西と書いてましてですね、
はい、
あの長門の国朝郡と、
朝郡、
うん、
はい、
西これ歩いてきたとこですね、西の方はね、
はいはいはい、
これから行く東の方は周防の国の吉木郡と、
あ、
この2つになりますよということ。
なるほどなるほど、はい、だから言ったら方向こっち行ったら何があるとかいうやつですよね、
まあ、それですね。それとこのあまりにもその史跡の碑が小さかった、文字が小さかったら、ちょっとやっぱりこれもちょっと大きいとかんとあかんなと思ったんですよね。そんなを書いてくれはって、でこの時でもまたね、おじいさんみたい人に会ったんですよね、
はいはい、
でそれでここなんかあったんですかって、ここは国境中モーテルがあってなあ、間にかにかって笑ってはりましたからね、国境やから国境やって言った、あ、そうですかと、まあ、そういうラブホテルがあったんかと、
なるほど、
ね、いうようなことが感じましたですね。
なんかね、今でもあるんですよ、
はい、
実は
追いはぎのところ近くですか。
そうそう、
はい、
ね、今はね、
はい、
ホテルズーっていう
動物園になったんですか。
動物園になってますね
国境から動物園に変わったんですか、
はい、変わりましたね。ただ多分同じ位置やと思いますよ、
うん、多分そう、
多分文雄君の話から、はいはい、推察するに、
はいはい
はい、もうそうピンクの色でね、
うんうん、
なんかレインボーカラーみたいな、
あ、まあね、
はい、動物園
いいですね、
はい、まあ、P 完備とトラックも止まれる駐車場が、
あ、それはいいですね。まあこれね、国土筋やからトラックの人もはい、いてはったでしょうね。
トラック専用とかなんかあります
わ。あ、そうですか、はい、結構でございますね、はい、でまあそういうような国境というモーテルがあった、今はまあズーになってるらしいですね、
はい、
はい、でここが追いはぎ峠と言われる今度巨大なですね、
はい、
合掌風っていうか、
うん、
あの岐阜県なんかにようありますよ、家族がいっぱい住む家が
ありますね、
高い屋根でですね、
そうそうそう、
うん、あれの
三角形のね、
そうそうそう、
はい、
あれのね、あれ風レストランがね、山口県で結構あるんですよ。
あ、
山口県の山の中でもですね、山賊焼きっていう あの食べさせてくれたことがね。
あ、そうなんですね。
そんなもこの合掌造り風だですね、もう100人ぐらい収容できるような大きな屋根がブカバーッとあってですね、うん、そんなんが
あって、めっちゃでかい、まあ、昔風のレストランですよね。
そうですね、和風レストランと書いてますね、はい、これがありました。
今はね、追いはぎ峠っていう、う
ん、今も当時も
追いはぎ、あ、当時もそうやった
んかな、追いはぎ峠という名前です。
あ、
まあ、そのとおもろいな、その追いはぎ峠っていうのがね、
なんかそのレストランの名前なんか、
はい、
ほんまにここの峠が追いはぎ峠だったのか、ちょっとそこら辺は定かじゃないんですよね、
うん、そうなんですよね。それ僕もちょっともっと確かめていたらよかったんですけど、
ただレストラン今でも Google のストリートビューによると、追いはぎ峠っていう名前のその合掌造りのレストランは今でもちゃんとありまして、入り口になんかあの水車のこんな回るやつとか、
そう、あんなに必ず水車があるんですよね。
そうそうそう、
不思議なことですけど、
であとだからあの何タイヤ、昔の木のタイヤが並んでたりとか、
第8車のね、
はい、
タイヤがあれ、タイヤ中か車輪が置いてあるんですよね。
そうそうそうそう、
まあ、これは昔その頃の当時のデザインですけど、うん、それをまあそのままここはまあ元気で営業してはるんですよね。
今でもね、ちゃんと
名前も変えずにね、
2020年の11月の映像ですけど、
ああそれはもう最近ですね、
はい、ちゃんとやってはりました、ね、
わかりました、
はい、
1993年も立派な堂々とした。でお前これ知ってんやってね、ここ、
僕はねこれ自転車でここを走ったことがあって、
面白いね、それも
この追いはぎ峠のレストランも覚えてます。
は
で走りながら、あ、ここ、ね、はい、追いはぎが出たんかなとか、
うん、出たんでしょうね、
今は出んといてくれよとか思いながら、
なるほど、
ここから峠をまた越えてずっと下り坂、すごいスピード出るんですよ。
なるほど、
ここからその今から文雄君、どこや、どこ目指してるんでしたっけ、小郡か、小郡目指してるんですよ、小郡まです
ごい
急坂なんですよ。
これそれでね、ここに、まあ、あの僕のノート読んでもらいたいんですけども、
はい、
大きな下りだ、大きなると書いてある、大きな下りだから、うんうん、でそこで、ね、老人の挑戦と書いてあるでしょ、
はい、
で自転車で、
はい、
あの下り坂を年寄りが、ね、夫婦言いながら上がってきたんですよ。
あ、向こうからね、
向こうから
は、
俺感激してね、
あ、
これはすごい老人やなと思いまして、自転車で夫婦言いながら登って来られたお年寄りさんに出会うと、
も
う尊敬語使ってますよ、ノートでも。
そうです、あんまりね、うん、使わないですけどね、
まあまあ、こういう時はやっぱりちょっとクソじじとか言ってましたけどね、うん、まあ、やっぱり感動したんですよな、こう登ってきはった、
あの坂登るのはすごいです
よ。
で当時今みたいにね、うん、電動アシストもそんななかった、
ないない、
ね、なかったやろうしね、
チェンジができひん自転車やったん違いますか、もうまあ砂利やったん、
変則なしの、
だから余計にびっくりしたんですよ、ね、
まあ、元ね競輪選手とかそんな人かも、
そうかもしれませんね、なるほど、ああいうとこで競輪選手をやられますもんね。
そうそうそうそう、
夫婦言いながらもちゃんとグラグラせんとですね、
はい、
まっすぐにしながら登って追い込みになりました。
1993年の3月13日の、
はい、
まあ、1時過ぎた頃ですね。
いや、もうちょっと過ぎてました
。もう2時頃ですか。
そうです、2時17分。
あ、俺やっていう人もいるかもしれないですね。
あ、まあね、おったら、なの出てください。
いや、そういや、はい、変なやつ歩いとったなとか。
そうですね。
うん、
3人組か4人か知らんけど、1人、まあ、ひげの人もいてましたね。
あ、そうですか。
はい。そして、これね、この辺りね、うん、
あ、まあ、割小松峠書いてますわ。
うん、
Google に
割り五松という
割り五松ってちょ読み方わかんないですけど、
近くでしょ、その
山口県宇部市、
はい
はい
はい、
もうすぐあのそのね、そのレストランの手前ですね。
ああ、追いはぎの、
追いはぎの手前が、
あの辺を言うんですよ、
はい、
あの辺一帯を割り五松というんですよ、国境です、いわゆる、
うんうんうん、
あの安倍ホテルの国境もそこにあったんですよ ね、
そうですね。
で年寄りが、まあ、
今はズーになってます
ズー、残念ながらね、国境の方が面白いですね、
国境面白いです、
はいはい、まあ、もっぺん買いはったりと思いますが、はいはい、それでもうちょっと行ったところに、
はい、
一里塚があったという、そことをまた地元の人が教えてくれました、
はいはい、
何もないけどあったんや、
あ、
昔言ってありましたね、はい、まあ、あれまたの一里塚また 4キロ歩いたんやなということですね、
はいはい、前の一里
塚が、ね、はい、何もない、あまりの変わりようかと書いてますけどね、
あ、
まあ、これについては史跡の表も何も出てなかった
ですね。あ、そうなんですか、
はい、それからもうどんどん行きましょうかね、
はいはい、
ね、この辺まあ広い場所ですよ、トラックが止まれる駐車場があったりして、
うそうそうそう、
でここのところにね、あの池っていうかね、ちょっとそんなん出てませんか、
それ多分これやな、
うん、左手に池ありとか、
左手池、
あ、それ、
ね、
それか黙認してますね、
これです、
お
ー、これです、
なんと面白い
ですね、さっきの峠この辺りなんです
よ、なるほど、
ずっと下っていって、
でその真ん中ぐらいに石塚があったんですよね、
あ、まあ、この辺りかな、
そうそうそうそう、うん、今開発されてますね、そこらね、
そうそうそう、
はい、でその前のところのトラック駐車場とか、その なところもね、はい、出てきたとかもしれませんね、
まあ、多分この辺りの話
してるから、その辺です、その辺に位置づけがあります
ね、うん、隣なんかごっつい太陽光発電所が今できてますけどね。
ああなるほど、
その川の隣の、これ川というかこれダムですね、おそらくこれ、
うん、そうですね、
これ多分ダムですわ、
ちょっとしたダムっていうか池っていうかため池ですね、
うん、いやそんなレベルじゃなくて、うん、かなりでかいですね。
あ、そうですか。
僕が見てるやつは、
なるほど、
富岡の見てるやつはまたこっちの小さいやつかもしれないですけど、
うん、いやあ僕それ池って言うたんかもしれない、上から見てへんからね、うん、そんな大きく見えなかったかも分かりません
ね、
うん、
これダム系ですね、
ダム系の池ですね、うん、分かりました、はいはい。でその辺りでね、猫柳が花がいっぱい咲いてるとこがあって、これも3月ですね、
はいはい、
なるほどなと思いました。左手に池有高いと、うん、
はい、左手、ね、
でインターチェンジが出てきました、この辺りに。
ああ、これか、読まれへんやつや。
そうです、そうです、
なんとか川、なんとか川インターチェンジで、
あの川の名前ですか、
喜ぶみたいな字ですね。
ああ、ああ、喜ぶじゃ、伏野川と違いますか。
いえ、これ伏野川って読むの、これ
どんな字ですか。
ちょっと待ってください、ね、僕ちょっと、これ多分ね、伏野川じゃなくて、
伏野川はもっとね、
はい、
五郷里に近い方でした
か、香川かな。
あ、香川です、香川です、
香川インターチェンジ、
香川。ああ、はははは、わかります。土を上に書いて、口書いて、豆みたいに書いて、
なんか読めないですね、
また加える字書くんですよね、はいはい、香川です、それは
香川です、
ね、香川っていうね、山陽線の駅があります。
ああ、
うんうんうん、香川インターチェンジ、
香川インターチェンジ、
そうですか。これ何のインターチェンジです。
まあ、高速道路ですけど、何高速なんだろうね、これ。
ほうほうほうほう、高速道路ですか。
高速道路ですね。
あ、はい、新幹線の手前をうん、のどこと書いてますね。
新幹線の今地図で言うと、
うん、
新幹線過ぎたとこかな。
あ、そうですか。
まあまあまあ、ちょっと微妙なとこですけど。
あ、まあまあ、その辺ですよね。
山口市のなんか今坂っていう交差点のとこですね。
あ、そうですか、
はいはい、
私の通った道路は新幹線の手前を左側に回ってます。
あ、はいはい、今でもそうですね。
あ、そうですか。
だからここから入っていって、
はいはい、
でしばらく行ったら、だから新幹線を過ぎたところぐらいにそのインターチェンジがあるみたいなんですけど、
あ、
なんかの自動車専用道って書いてますね。
あ、まさかね、はい、あの高山、宇部高山違いますやろね、高山道路違いますか。
いやー、違うでしょ。一般車も E2 って書いてますわ。
ああ、そうですか。
あの E アルファベットの E2。
ああ、そうですか。
ワンツースリーの2ね。
ほうほうほうほう。あ、インターチェンジはないわね、ここはね。
ないないない。
高山の道路は一本道路ですからね、うんうん、はい。まあ、そんなんがあって、はい、で方面へ行くということで、
はいはいはい、ずっと東にね、
そういうことですね、はいはいはい、
高速道路、
はい、ほんでそこのところにね、おもろかったね、
はい、
この道路は通ったらいかんと書いてあったのかな。それはちょっとわからないんですけどね。
そうなんですか。
面白い。
いいには山陽道です。
あ、そうですか。
山陽自動車道です。
通ったらいかん。
山陽自動車道のインターチェンジです。
うん、なるほど。
木川インターチェンジ。
あ、はいはい、木川ね、
はいはい
はいはい、すごいな、また急遽も走り出しましたね。
そうですよね、
はいはい、これでね、そのところにね、はい、歩行者、
はい、
それからね、自転車、
はいはい、
それから荷車とか出たんですよ。
あ、
それから125cc 以下の車、
うんうん、
これらが通れないとかだったんかな。
多分そうやね。
ね、通れないと文字は書いてないですけど、
うん、
そんな書いてあってですね。で、それで、
うん、
まあ、歩道がないと僕は怒ってるんですよ、またこのね。
ああ、この辺りね。
うん、歩道がないと、
はいはい。
歩行者はどうすればいいんじゃと書いてますね。
あ、
だから歩道はないし、
うん、
国道やけども、荷車も通ったらいかんしとかね。
なんか今は一応歩道ありますね、こうやってちゃんと。
あ、後でつけたんでしょうね。
かな、
はい、ここはね、つけたへんと思います。
こっちの方の、
はいはいはい、まあそんな、
右手の方に。
またちょっとあんまり、はい、なんていうか、ちょっと怒った文句が書いてます。
あ、はいはい、
で、まあ、今坂、出ましたね。
今坂
第一橋梁という。
はいはいはい、
これ新幹線の橋梁です。
ああ、これか。はい、これです、ね。
これ
。このこっつやつ、ね。
この下をね、
はい、
14時30分にくぐってますわ。
あ、
で、その時に、まあ、いつも見ますんですけど、
はいはいはい、
東京からどれぐらいの距離になってるかいなと思って見ましたら、950点、
はい、
点入れて776メートルと書いてました。
あ、
センチまで書いてあるよね、新幹線で
950キロ、
はい、まあ、約951キロかな、
1キロ、
まあ、うん、
下方にしたらね、
うんうんうん、
はい、
のところにこの今坂第一橋梁というのがあって、
あ、
ここを通っております。
今 Google で見たらこんな感じですよ、文雄君、こういう風
景、ごっついですね、
はい、
こんな大きかったんやね、
はい、一応今、まあ、
広角で撮ってるからこういう面
に、あ、そうそうそう、この
なるんですね、
ショルトビューはね、
うんうんうん、
一応ここにね、
うん、
何
とかありますか、
歩道、多分これあると思うんですけどね、
うんうんうん、
これ多分これ歩道ですわ、これ。
ああ、ほな、そこは歩道通れたんかな、
うんうんうん、
あ、そうですね。
これ
ね、
まあ、ここに番号書いてますわ。
それ見たんですよ。
これ見たんですね。
それ見て書いた。
あの柱にね。
そう、その柱に打ち込んだようなね。はい、金属板を見なくて、岩坂第一棟梁 950.776m と書いてあるのを見ました。
はい、お疲れさんです。
それから、今度またね、はい、また田舎道入ったんですよ。で、あの、14時35分に甲信さんの前通りました。
あ、また甲信さんいましたか。
甲信さんがもういっぱいいてあるんですよ。はい、で右横のところにインターチェンジが見えていると、
はい、機関はね、
はい、それが見えながら行きました。で、はい、白いタンポポですね、はいはい、この辺白いタンポポのエリアが結構続いております。
選手もそんな話してましたね。
白と黄色とね入れ替わるんですよね。タンポポ言うたら僕ね黄色ばかり思ってたら白もあるんですね。
あ、そうですね、
はい、まあ、そんなんがあって、はい、でこれで国道にちょっと一瞬接触して旧道へ入ってお墓の横を通って新幹線を左に見てます。
あ、ここやな、分かった。この辺り、
それ
2号線からあの横道こう入っていって、 そしたら新幹線がこっち側に、
そうそうそうそう、
左側に見える、
左に見えるんですよね。
ここか、ここか、分かった。
田んぼの中の道と書いてます。それですよ。
あ、今津川っていうあたりですね。
今津川ですから、それはちょっと書いてないですね、はい、でその辺のエリアがですね、これね、はい、高根っていうエリアが出てくる
んです。
もうじき高いという根っこの根ですね。
あ、高根ね、
はいはいはい、でこの辺はところは廃村になってる家が多かったんですよ。
あ、
でね、面白いのがね、手押しポンプがたくさんある井戸がはいはい、いっぱいあったと書いてますね。今は使われていないと書いてますね。地下水が結局これも低いところと入ってたんでしょうね。水不足のところで先ほどの池があったでしょ、
うん、これなんかまさにもう廃屋ですね。
廃屋、もっと
入り口すぐ入って右のところ
こんなのがいっぱいあったんですよ。
あ、
でそこのところに井戸があって、はいはい、井戸のところにガチャガチャってコンプがいっぱいあったということですね。で、まあ漢字はいい町やけども残念やと書いてますね。
あ、まあまあ、で高齢化とかね、
そういうことでしょうね。まあこれがもう終わったとかも分かりません、今はね。
かもしれないですね。
この当時はで、この近くにね、はい、香川、先ほど言った喜ぶ四男児の香川があったでしょ、
はい、
香川霊場っていうのが出てきたんですよ。
あ、
でこの辺に88箇所の霊場があるんです。
へ、
香川霊場1番から始まって88箇所もあって、でこの近くに第46番目の霊場があったんですよね。
あ、
で小さなお堂があると書いてますね。
どれやろな、京勝寺かな、
ね、かも分かりませんね。
教える証の寺と書いて、
うん、そうかも分かりませんね。
京勝寺、
はいはいはい、で、あのこの辺りのまた河原に触れてますね。
あ、
真っ黒の河原と赤色の河原があって、はいはい、両方、まあ、家があって、はい、でそのいずれにしましてもその河原が、うん、関西の河原みたいにくすんだような表面じゃなしに、はい、コーティングしたち上薬を塗った河原があって、
あ、まあ、ここの辺りなんかまさに、ね、
うん、ピカピカ光ってるんですよ。
黒とか、
そう、
まあ、赤っていうか茶色みたいな感じの、
うん、そうそうそう、レンガ色っていうんですか ね、
うん、そうですね。
でその黒もレンガ色も、ピカピカ光ってる河原と、まあ、これはおそらく海に近い、うん、海から潮風みたいなのも、うん、まあ、旅行や
めたりとか、防腐剤じゃないですけどね、塗ってはるんでしょうね。
そうですね。で町が惜しげもなく壊されていくのが大変残念やと、黒い色がどんどん捨てられて新しいなんかケーキみたいな家になってるっていうようなこと言って怒ってますけどね。
怒らんでええから、
まあまあ知らない
これ、ね、地元の人の勝手やからね、
はい、はい、で高根の公民館がありました、
はい、
でそれで、ここも白タンポポエリアが続いておりますね。
お、
新幹線の音がずっと響いてるけども、こういう田舎のところにあの音はあんまり似合わんなとかね、まあ、そんな感
じ勝手なこと言うとるな、
まあ、でまたこの近くに熊野神社がもう一軒出てきました。
そうですか、
はい、どっかにあるはずです、
はいはい、
で国道へ戻ったのが14時57分ですね。
なるほどなるほど、
はい、で国道のところに近くにですね福山通の大きなあれ基地があったと書いてますね。どっかにそのトラック基地があるはずです。その辺、
あ、高根出てきましたわ。
高根出たでしょ、
はいはい、
その辺には、まあ、どこにある
か、まあれか山陽本線の線路は越えてへんか。
越えてない。
この辺りに山陽本線 のいわゆる在来線の線路を越えるあたりがあるんですよ。
ああ、そうですか、はい、はいはい、
まあ、まあいいですわ。
もうちょっと行ってみましょう。
もうちょっと
行
きましょう。
で福山通の、まあ、当時あったんですよね、はい、でここで初めて信号を渡ると書いてますからね。信号が出てきたんですよね。
信号ね、
どっかのね国道の信号かなんかですよね、はいはいはい、信号を渡って、はい、14時59分に旧道へまた入ってます、
はい、
でここで小さな道標を見つけてますね。
ほうほう、
はい、で道標を見つけてるけども、これが一番上のところに赤くペンキで塗られてた道標なんですけど、あまりにも小さいということと、
はい、
もう粗末に扱われてですね、
うん、
もうほとんどコンクリートに埋められたなんか石ころみたいになってるということを書いてますね。
うん、
でなんかねそこにアジス という地名が出てきました。
あ、
うん、あ、これそんなんとか常滑とかね、中野村とかいう地名があって、はいはい、ここだから近所の道標ですよね。
そうですね、
まあ、もちろんグーグルに映るようなもんないですよ。で、川を渡りました。
川ね、
はい、はい、でここでもういよいよもうちょっと都会に入ってくるんですよ。ぼちぼちあの家がたくさんあるところがあってね、
はいはいはい、
で当時流行ってたあの立ち乗りっちゅうのが流行ってたでしょ。自転車の後ろに女の子が立って乗って男が漕ぐやつですね。
お、
うん、そんな乗り方があったんですけども、うんうん、立ち乗りの男女とか言ってますね。我々追い越していったとずっと道を、
うん、
でそれで後ろに乗った女の子が、ね、愛嬌の
い
い子でね、
はいはい、
我々にたニコッと笑ってくれましてね、僕も思わず手振ったりしてたんですけど、ね、前の男の子は茶色髪の毛をした、まあ、いわゆる不良の中学生みたいな感じだったんですよね。不良もなかなかええなと思いました、
はいはいはいはい、
挨拶ができたということでね、はいはい、で下中の公民館というのがあって、でここで、
はい、
あの不思議なというか福祉の里っちゅうのがあったんですよ。
あ、
香川、
はい、
香川公民館ですね、
はいはいはい、
先ほどの読みにくい香川ですけども、
はいはい、
で香川と公民館のところに福祉の里があって、
はい、
で一つはね、画商の側に宝と書いてね、
はい、
これ何と読むのかわからないんですが、画法の里っていうんですかね。で画法という言葉は調べてみましたら、
はい、
これね、いわゆる聖徳太子の時代というか、あのもう大昔の古代山陽道のここに駅があったんですよね、
うん、はいはいはい、
で古代山陽道もここら辺が通ってたということが分かってきたんです。で馬が何歩か用意されているということで、まあ、いっぺん急ぎの時はまあ、ね、のろしで連絡したけど、急ぎでない時は馬でこう奈良まで連絡したという話をしましたけども、うん、そういうのがあった。それとね、この辺からまあ公民館がいっぱいあるんですよね、
はいはい、
で第64番目の香川霊場の一つが出てきました、
はいはい
はい、先ほどは40何番目でしたかね、
うん、
60何番になってましたけども、
うん、
それから、はい、地蔵さんがザーッと並ん、地蔵の文化住宅とか言ってますけど、
そんなとこあったんですか。
ありました、ありましたですね。で香川公民館のコーナーに入りました。
香川公民館どこやろうな、ちょっと今探してるかわからへんわ、
ね、そうですか、うん、早く行き過ぎましたかね。
いいですよいいですよ、行ってください行ってください、はい。
でこの辺りにですね、
はい、
石碑があったんですよ。
石碑、
まあ、これもなかなかもう上からでは見えんと思いますけども、
うん、
そのも
あの香川保育所はもう通り過ぎましたか。
いや、その保育所ちょっと書いてないですね、まあ、多分その辺です。
あ、その辺ですか。
保育所とかみんなこんな集まりますからね。
うん、
多分その福祉の里の香川というところもそうやし、公民館もあったし、保育所も多分あったと思いますね。
はい、
はい、まあ、その辺ずっと見ておいてください。
はい、見ておきます。
でその、あの、なんていうか、石の碑にですね、
はい、
おもろい字が書いてあってね、一回とか書いてあったんですよ。
一、はい、
に回は回数の回ですね。
一、はいはい、
回、
はい、
で次に一が回ってね、
はい、
一力とか書いてあったん、力、
はい、
で最後にまた一があってね、
はい、
心とか書いてました。一回一力一心心、
あ、心ね、
うん、心、なんかこう、ま、魔法呪文みたいなことが書いてまして、
ね、
ちょっと
何でしょうかね、
ね、あおかおびっくりしましたですね、
うん、
はい、まあ、そういうようなところで道路工事をしたときにこの方の他に小さい火が出てきたんでしょ
う
ね、
うん、
そんなのをまあ集めて、
うん、
まあね、捨てるわけにもいかんから置いとくというようなエリアのような気がしました、
うん、
はい、でそれでここのところでまたおっちゃんに、でおばちゃんやったからの時ね、
うん、
で、まあ、なんでこんな地蔵さんがたくさんあるんですかと、なんでこうどういう場所ですかと、まあ、聞いたんですよね、
はい、
ほんなここは辻切りがあったと言ってありましたね。
あ、
辻切りという行為ね、どんなことなのか、うん、まあ、普通はやっぱり誰か殺傷事件っていう、殺傷事件っていうんですかね、
はいはいはい、
辻切りがあった場所やでっていう、それ以上もう言わなかったんで急いでましたんで、辻切りとしか僕もメモしておりません。
なるほど、ね、
で国道を渡りまして、
うん、
で山口県の香川福岡というね、
はい、
エリアです。その辺は
へ、
福岡って書いてないですかね。でまたここで旧道入ります。
おー、もうここら辺はね、めちゃめちゃすごい入り組んでるとこですね、うん、
小さな川が横を流れているとかね、
この絵川かな、
はい、
雪の絵川かな、
国道に出会う、
はい、国道っていうのはもほんまに国道かとか分かんない
んです
か、
ね、分から
ん分からん、勝手に国道言うて
るだけ、ね、それがあるんですよね、
はい、
うんうんうん、で大きな、ね、巨大な廃屋の家があったと書いてます。
あ、
はい、でもう木も家もすごいと書いてますね。規模が普通の規模やな、廃屋やって、
はいはい、
で、まあ、またあの郵便系があったんでね、
はい、
廃屋であったけど郵便系があったんで、何十人が住んであったか、そこまで僕も何も興味示すことはないんやけども、
うん、
つい足が向かって、調べてました。山本さんっ さんという名前が書いてまして、山本家でしょうね、はいはい、郵便箱があって、はい、まあ、なんかの結果でこういうことになったんかいなと思ってね、はい、まあ、残念なような気がいたしました。勝手に
勝手にね、
そう
ね、まあ、適当に言ってますけど、
はい、まあ、その辺国道をダメしまして、はい、またここで急道入りました。あ、15時29分これ、 あのこれ山口市のこれ公会堂かなんかな、祝公会堂って言ったからな、まあ、結構ね公会堂とか公民館の多いとこやねここ
そりゃ人が多いからな。
そうですか、
はいはい、
で郵便局があったんです、その近く。
お、郵便局、
郵便局の建物があって、僕らがと生まれた地が育ったあの、まあ、あの滋賀県の郵便局の建物に非常によく似てた。
あ、そうですか。
当時あったんやなと。今はもうやってない郵便局でしたけどね。
あ、そう、
うん、そんな建物があって、懐かしかったですね、はい、それから今度お堂が出てきました。
お堂ね、
恵比寿さんの。
おお、
うん、でね、これも聞いたらですね、この香川というところは結構商業が盛んやったとこやったと、はい、でそんなんで商売人が多かったんで、恵比寿さんに来てもうて商売繁盛でここでとどまってもうてるんやという村の人がありましたね。なんか呼んできたみたいな、芸人呼んできたみたいな言い方してありましたけどね。
ど、
まあ恵比寿さんもやっぱり大変やなので、いろんなとこ呼ばれたらそこでまあね、やらなあかんからという、あの感じのいいお堂でしたね、
はいはい、
で香川の駅です。
あ、もう駅行きました。
行きました、はい、
はい、
薬局がごつ多かったと書いてますね。
あ、はい、
それでここでまた大事件があ
ったんです。これ香川の駅というのは在来線ですね、山陽本線の。
山陽本線です、
まあ、JR の香川駅、
ね、まあ、香川駅の近くですね、
はいはい、
でね、あの宇部線も香川の駅があるんですけども、
はいはい、
近くなんですよ。上香川とか駅があって、両方その香川2つ駅があるんですね、宇部線とあの山陽線が。
あ、そうなんですね、
うんうん、これここでねすごいもの見つけたんですよ。
お、なんすか。
もうこんなもんがおったかという、もう大感激でしたけどね、
はい、
あのね、スバル360というあのいわゆる K4 の車ですよ、
はいはい、
僕あれに、まあ、乗せてもらったことがな、大学時代、
まあ、ごくたまに今でも走ってる時ありますよね。
そうですか。それがね、はい、もうピカピカでね、工場から出てきたような感じやった。
あ、
でも感動して、もうナンバーも控えてますね、はい、88山う4657というナンバー。もう写真も撮りましたし、あの本当にすごいもんが。
実際に走ってたやつですか。
実際駐車場駅前のところにおったんですよ。
ああ、今でもおるんかな。
まあ今おるかどうかね、おってくれたら。
今これが香川駅の跨線橋なんですけど。
ああ、そうですか、うん、
駐車場どこにあるのかちょっと、これがホームですね。
ああそう、これちょっと離れてました、もうちょっと。こんな田舎やなかったんです。
あ、そうですか。
あの街の中やったんで、もうちょっとあの離れた
ところ。いや、駅の反対側かもしれないです
けど、ね、あ、そうかもしれませんね、うん、そうかもしれませんね、
うん、
でね、ここにまたあのもう今もないでしょうけども、当時はまだまだあの放浪の看板がいっぱい出てたんですよね、
うん、
角井綿というね、綿屋さんの放浪看板が、土蔵かなんかの壁に貼り付けてあったり、
はいはい、
あるいは山口県の湯田温泉の広告があったりしましてね、そんなんもあって、
うん、
あ、面白いなと思いました、うん、で、まあ、香川駅のところへ寄ったんかな、
うん、
次は大入駅やということもここに書いてますね、うん、もうちょっとですよね、もうここまでなんとかやってまいりました、
うん、
はい、でね、これここでまた踏切があったんですよ。はい、上香川、上香川踏切、
はいはい、
これ山陽線、
多分これやな、
はい、その踏切です、
はい、
あ、これだって、これでしょう、違いますか。
あ、違います、これ金清踏切ですね。
あ、金清でしたか、
はい、
残念ですね。上香川ってそんな感じのとこやったんですけども、これ面白い踏切やね、この金清も、
うん、金清ね、
うん、
人の名前みたいな、
まあ多分そうでしょう、なんか武士かなんか名前ちゃいますか、
う
ん、
そうですね。
でこれがね、上香川踏切のところが、
はい、
462キロ、
はい、
597メートルと書いてました。
あ、
多分これはだから、神戸の駅からでしょうね。
そうでしょうね。
神戸の駅から山陽線が始まりましたから、462.597メートルっていうんですか、そんなところにあって、これ15時38分です、
はいはいはい、
でそのさらに踏切を渡ったところで宇部線の、また宇部線を越えます、これから。
はい、
で左に、山陽線があって、
上香川踏切発見しました、発見しました、
ありがとう。
多分これですわ、これですわ、上香川踏切
書いてますやん、ちゃんと、はい、
だからだいぶもうあれですね、その新山口というか、
うん、
小郡の方に今
もう近づいて
る感じで、こんな踏切ですね、
うんうんうんうん。あ、そう、ちょっとやっぱり以前よりなんかちょっと都会的になりましたね。
あ、これで都会的になった。
もうちょっと田舎やったんですね。
は
あ、うんうん、あ、それ、その踏切渡った。
だいぶけど、この辺りになるとあれですね、今までの街と全然違う、その、
でしょ、
もう 人も家も混在してる感じで、
やっぱりねこの辺
都会やなっていう感じがしますね。
やっぱりそこらはね、あの恵比寿さんがやるとこやからね、香川というのはやっぱり そういう意味では商業町ですよね。商業町っていうか、
まあ、なんかみんな好き勝手家作った感じがしますね。そうあの5番の目でもないですし、本当に入り組んでる感じがします。
で、もうちょっとところの 家があったり、ここも昔の家があったんで、それ全部壊されてしもて、なんかもうちょっと僕の言うケーキのようなショートケーキみたいな家になってしまったという残念さがあったんですよね。まあ、勝手に言うこと言ってまして、はい、ごめんなさい、はい、で上川踏切、今言いました15時38分にその踏切渡ったわけですよ、
はいはい
はい、これ面白いですね。そう思います。上から見ててもなんか懐かしい感じ。
ここです、ね、
うわーそんなとこ歩いとったよね、はい、よく歩きましたね。面白いですね。
うん、
でそれをまたいで、今度は、宇部線の上をまたまた入れます。
あ、宇部線な、はい、うん、あ、こっちか。
そっちですよ。
はいはいはい、
わ、はい、かりましたか。
上香川踏切を渡って、
はい、
ちょっと東の方に
ちょっと行
きますと、
はい、
突き当たりが上香川駅ですね。
はい、はいはい、そうですね。
宇部線の、
宇部線のね、
ここですね。
はい、その辺を歩いてますね。
はいはいはい、
それで他にはですね、うん、ずっと行って、
あ、もうこの辺りになると Google が行ってないですね。
行ってないですか。行けなかった。
あ、分かんないです。行けなかったんか、わずに行かなかったんか分かんないですけど、行ってないですね。
あ、いいです、いいです。まあいいでしょう。でその辺にね、川があってね、
うん、
その川を渡るんですけど、その川にもういっぱい魚がおってびっくりしました。
うん、ああそうですか。
あゆではない3月やから、何がおったんか、うん、まあ掴んでないか分かりませんけど、うん、むやむやとしたその穴があって、でその近くにまたゲートボール場があったんですよね。あのベンチに吉津が立てかけてあった。でルート2号が右です。ルート2号というか国道が右
です。あ、はい、これですね。
これ
が
それ
今の踏み込みこの辺り
です。そうそうそう、右に見えてますね。
はい、だいぶ遠いですね。だいぶルート2号、ね、だいぶ遠いですね。
高速道路みたいな作り得てだと書いてますよね。
そうやね、そうやね、そんな感じ。
吹き流しが あってですね、トラックの運転手さんの中に風の方向を知らせているというそういう装置もあったと書いてますね。で16時1分に踏切渡りました。またこれあの山陽線と宇部線の踏切です。わ、はい、かりますか。両方が間違ってるところ
の これ ここかな。
どっちかでしょう ね、
ちょっとね、やっぱりあのかなり省略してるんで文雄君も、
はいはいはい、
ちょっとわかんないですね、どっちなんか。
わかりました、はい、まあ、その2つの踏切を渡ったと書いてますね。ひっついた踏切じゃないやね、ちょっと離れてるんで、間にグリーンベルトみたいなのがあったんです
よ。あ、ということはこれやな、ここやな。
あ、それですか。
こっちが宇部線で、こっちが山陽本線なんで、
これその辺渡ってましたね、はい。でここのところから面白い家があったんですよ。もう時間がだいぶ経ってましたね。もうちょっと我慢してください。
いや、何も言うてないですよ、僕。
そうですか。
今勝手に、はい、自分で時間のこと言いました。
ああ、そうかそうかそうか、はい、このところにね、わけのわからん家があったんです。
わけのわからん家
の、あの田んぼの中にボーンとね、半分洋館建てのような家があって、
あ、
もう今あるかどうか。
踏切のところに、
踏切の近くです。
あ、
はいはい、これがあってね、この家が不思議な、なんかどういう
何の家なんそれ、
わからん、個人の家やと思います。巨大な家でしたけどね。
あ、どれやろ
う。その家の前に20本ぐらいね、
うん、
これ防風林のつもりか何かわからないんやけども、
はいはい、
シュロの木のね、
はあ、
高いシュロの木がずわーっと並んでるんですよね。こうで、その家、その後ろにあのオフホワイトのなんか洋館風の木造の家があったんです。
うん、
これ不思議やなと思いました。これ、まあ、写真撮れてますから、またあのよかったら見てもらいたいと思いますが、そんな家のところを通って、
うん、
でこのところに石碑が立っておりました。
ほう、
岡村東四郎さんという方の石碑で、これが何かって言ったら、
あ、分かった、この家やわ。
うん、
多分ここ、これですね。
あーはーは
ーはー、違う、これと。
いや、それちょっとそれ違いますね、残念ながら。シュロの木ですか、
これ。いや、俺そのシュロの木ってどんな木か
分
から
んから。シュロの木でね、ヤシの木みたいな木なんですよ。バーっとね、上の方にまで葉っぱがない、上の方に葉っぱがあって、
はいはい、
で皮みたいなのでいっぱい巻かれてるような木なんですけど、それが20本ぐらい家の前に高い同じ高さの木があるんですよね。
はいはい、まあまあ、さっき行きましょうか。
うんうん、で、あの田村東四郎さんの石碑があって、
はいはい、
これはまあ、この辺道路を通すにあたって、いろいろと、まあ、地べたを寄付してもうたとか、
あ、
まあ、そういうような功労者の石碑がありましたね。なんかあったんでしょうね。
うん、
でそれでこの小郡町の柏崎というところにいた、今いるんですよ。もうで国道を横断します。16時、12分ですね。
あ、
もうちょっと夕方になってきましたね。
国道というのはその2号線のことですか。
2号線です、多分2号線で、はいはいはい、もう何でも何でも国道と書いてますけど2号線ですよね。
まあまあ、なかなかね、歩きながらですからね、
わからないんですよね。でそこからまあずっと行ってですね、
この辺りになるとあれですか、めちゃめちゃなんか 田んぼですよね。
田んぼ
家ほとんどない、
うん、なんか急にね、急にね、田んぼになった
んです。なんかここ多分今この辺りある
んですよ。そうそうそうそう、その辺ですよ、うん、その辺です、その辺です、はい。でここから田んぼが黄色に変わりました。
あ、
黄色田んぼのエリアになったんですよね。ここで新幹線の下をくぐったりね。
おお、なるほどね。新幹線はこっちなんで、だいぶこことは離れてますけど、
それ間違った、まあまあ、道間違ったんですよ。
ああ、間違った
んです、ね、道間違うて新幹線でくぐって、はいはい、でこれあかんないと思って引き返してもやったり、そこら辺ちょっと難しいとこあったんですよ、ね、
難しいですね、
はい、でまあもっぺん国道のまま進もうかということになって、うん、国道のまま進んで、
うん、
で左へ行って旧道へ行って、
はいはい、
でこの辺からですね、看板がね、田んぼの中にボンボン立つようになったんです。
お、
なんでかいなと思ってね。しかもその巨大な字の看板でね、
うん、
そうわしらが、ね、読めへんぐらいの大きな字の看板なんですよ。
お
で、よう考えてみると、これ新幹線に乗ってる人が窓から見ててですね、
はいはい、
よくわかるような看板をここ立てるエリア、まあ、お立ち台みたいなところですね。新幹線の乗ってる人が窓を見てるとですね、バンバンバンとこう、看板が出てくるエリアあるじゃないですか。
あるある
771とかいう看板なんか特に有名ですけどね。はいはい、あれ固まってますもんね、あんなのはね。で、ここもそういうエリアに入ったんですよ。
はい、だから、まあ、山陽道新幹線で結構、山陽新幹線か、結構もうトンネルだらけやからね。
そうそうそうそう。
その唯一のこう出るところ、あと、こんなんやな、なんかローンズアークとか。
そうそうそう、そういうね、もう柱のついたようなですね、巨大な大きな看板が出てきて。
田んぼに立ってるんです
かね。田んぼにボン、山さんとか言ってまして、株式会社山さんとか言ってました。何をさんするんやらさっぱり分かりませんけどね。
うん、
まあ、その文字だけ覚えてほしかったんでしょうね、この山さんの会社の人は。
うん、
こんなのがあって、で JA とかだったりね。
あ、
でもまた一番もろかったのはね、正直山口っていうのがありましたわ。
へ、
何が正直かというような感じで僕嫌味を言ってたんですけど、
何の会社なんやろな、それ。
それはまあ県民生かなんかをやってるんちゃいますか。
あ、
まあ、あの辺いろんな有名な師匠の方がたくさん出てきて、我々にとってはなんか不正直としか言いようのない方も多かった
り。いや、それ知らないですけど、
まあ、僕にとってはですよ、
分かんないですけど、
ね、正直山口と書いてました。ああそうかと、まあ、これ言いたかったやなと思った。でこのもう一つここにはね、結構長い文字の看板が出てましてね、米の市場開放絶対反対と書いてました。こんな看板もあった。でこれ右に新幹線を見ながら進んでますね。
右に新幹線、
はい、右に新幹線、
右に新幹線、
はい
はいはい、左ちゃいますか。
左か、間違ってますね、うんうん、はい、いや、まあ、とこ右
に、いや、わかんないです。もうちょこの辺りになると、とこどこ歩いてるか全くわかんないです、ね、
そうですか。でまた丸九とかいてね、はい、大きな丸の中に久し中二の書いた看板がまた橋付きのやつがあって
はい、はい、
巨大文字と書いてます、丸九で田中内科というね。別にそんなこのどういう内科のいいんやしゃん、こんななんで大きな看板するんかいなというような、これも新幹線の乗客向けというんかな、まあ、お堀かなんか降りる人かを対象にした、委員なんかもしれません。そんなんがありましたね。でもここからもお堀入っていくんですよ
なんかだいぶこの間多分いろいろあったけど、パッとパッと行ってる感じです ね、
う
ん、ね。この辺り多分かなりもう再開発されて、
そう面白く、まあ、失礼やけど
ないですね、これはね、う
ん、
まあ、歩くという意味では面白くないですね、
う
ん、
そうだ、
まあ、本当にベッドタウンみたいな感じの場所かな。
そうそう、まあ、平凡になってしまったんですよね、
うん、
まあ、それでいいんですけども、
大都会って感じですね、
まあ、そうですね、小郡のね、はい、もう中心部隊、
まあ、だから今はもう小郡と言わんと、もう新山口って言ってるんかな。
あ、まあもちろんそうです ね当時はまあ小郡でしたですね、うん、でそれでまあ、駅前通りへ入ってきました、
はいはい、
小郡の、
はい、
でその小郡の駅前通り、今の新山口の駅前通りで、うん、小郡警察っていうのがあったんですよね。その小郡警察に着きましたのが16時38分です。
おお、なるほどね、
はい、でそこで、万歳ですね、
はい、
でバンバーの歩数が書いてます、
はい、
28,663 歩と書いてますね。
2万、
はい、28,663 歩、
はい、
これディレクターさんの歩数はちょっとこの時省略してますね、
うんうん、
もう疲れてはったかもしれませんね。
そうですね、この時だってめちゃくちゃ長いこと歩いてましたよね、
う
ん、多分ね、
はい、
先週だから
1リーズか3つか4 つが通過しましたもんね、これ。
そうそうそう、
ね、
うん、
うん、だからまあよう歩いたんですよね、
うん、
で大堀警察の前横を借りましてですね、
はい、
まあ、あまり大きな声で万歳したらまたね、まあ、びっくりして警察官が来はってもいかんなと思いながら、
うん、
まあ別に万歳禁止とも書いてないもんで、
そんなもん書いてるわけないやろ、
うんうん、
そんなもん常識でわかるやん。
そうです、
やっていいかどうかなんて。
そうですか、は
い、
まあまあ、常識でやってええという判断で、
はい、
思い切り万歳をしました。
山口
小郡警察。
小郡警察って南警察署じゃなくて小郡警察。
本省です。小郡警察ですよ。南やな
し。どこにあるの？
駅前通りとか言ってますね。
駅前ね、ここ多分駅前なんですけど、うん、ちょっと今探してるんですけど。
メインストリートのはずですよ。
はいはいはい。わかんないですね。
はい。うん、まああの当時はあったんですそれで。
うん。まあ今でもあるんでしょう
けど。ええ、ね、でもなかなか発見できにくかったです
よ。てかね、ものすごいやっぱ都会なんで。
そう。
わかんないですね。どこなんかっていう。
すごいね、これ小郡ってね。
うん。
やっぱり
小郡ってかもう新山口ですね今はね。
うん、新山でここはもうね、いわゆる先ほど言った伏野川っていうのが真ん中走ってるんですよ。
はい、はい。
わかりますか？大きな川がある。
多分こいつやな。
え、それそれ。
多分こいつやな。
その伏野川があって。
はい、これ伏野って読むんですか？
そう、伏野って読むんですよ。
なるほど。はい、はい。
伏野川があって、
はい、
そのもう今見てるような。辺りは、ね、当時まで海やったと思います。
あ、確かに
埋め立てたんですよ、ま
あ、この辺りですね。
そういうことです。この辺りね、はい、でそれで、これはまあ江戸時代当時はその覚えてそんな大きな、まあ、江戸時代の初めか中頃ぐらいかなんか大きな町ではなかったんですよね、
うんうん、
でそんなんで、まあ、お殿様の国数もそんな多くなかったんですけども、
うん、
これがまあだんだんだんだんとあんまりあの江戸の方には報告せんとですね、
はい、
埋め立て進めたんですよね。
なるほど。
で大国数のファンになってしまったというね。
あ、
で埋め立てがあって、でその伏野川というのは、
うん、
昔はあの港やった、川港やったんです、
うんうん、
通という地名があるんですけど ね、
ね、
大津の通と書いてね、
はい、
ずずと読んだから通と読んだから読み方わかりませんけどね、
うんうん、
でこの辺りは山口県の、まあ、その
あ大津っていうのがありますね。
ちょっと
上行ったところ、
ね、その辺がねだから中心地やったみたいですね。でその辺りに米蔵がいっぱい建ってましてね、すごいとこやったらしいですよ。
で
県下で取れた米を道島の相場に送るために大きなまあ船がですね、
はい、
そこまで入ってきて大阪とのまあ玄関口やって、これで栄えたと書いてますね。でそれだけでは済まずに今度はどんどんどんどんと干拓を進めてですね、塩を生産したり紙を生産したり工業地帯になっていくわけですよ。でそんなんで、うん、昔のそのこの辺の国数よりももっともっと倍ぐらいになってね、
うん、
大きな力になって、それがまあ明治維新につながってくるかもわからんというね。
あ、
まあ、あんまり幕府を知らんとこで、
なるほど、
まあ、大きな
秘密裏にやってはった
と。まあ、秘密というわけではなかったんでしょうけども、まあ、そんなように書いてました。
まあ、このなんかその何の川でしたっけ、これ何の川って言うんですか。あ、
これね、伏野川。
伏野川も、はい、多分昔はもっとぐねっとったんだろうな、今はもうまっすぐなってますね。
うんうんうんうん。それお口の方から砂を運んできて、川自身が、
はい、
干拓って もちろん殿様が人為的にやった干拓もあるんで、川自身がその上流からですね、砂をいっぱい運んできて、
はいはい、
でそれで勝手に、まあ、だんだんだんだん発生していくという
地べたが、ね、できてきたて、
むしろだから港としては浚渫せなあかんぐらいやったらしいですね。
あ、その
大きな
船を、ま、砂を掘ってね、
それぐらいの大阪の船が入ってくるときにですね。
なるほど。
そやから余計にそれを、まあ、その殿様が見抜いてですね、
うん、
あ、これやったら領地が増えるなと、ほっといても増えるなと、
そ
のうちに黙って埋め立てたらもっと増えるなと。
さっき文雄がずっと歩いてたあの田んぼのあたりは、おそらくその上流から来た砂とかが溜まってできた土地ってことですね。
そうそう、だ昔はだからもうちょっと上流の方にあったんですね、中心がね。
ああ、だから今のだから山口市のあたりとか、
山口市まで行きます
、まあ、行かへんけど、
まあ、山口市はもうそれもっと奥ですけどね。
だからそのさっき言ったあの上郡っていう駅が、上佐とか定期があるんですよ。だからそのあたりとかかな、もしかしたら。
もうちょっと変えるかもわからんけどね、あの先
は。宮市って読むの、これ。美しい、なんか、弥生の矢って書いて。
峰。
あ、これ峰って読むの。
峰はもっと上流ですよ。
うん、
これはもうずっと上流ですからね。そこは昔鉱山があって、すごい無塩炭という石炭が出てですね。
なるほどね。
軍艦の燃料になるということで、
はい、
その運ぶために峰線という支線をですね、作ったんですよ。
なんかほんまにあのこの新山口っていう名前がものすごく分かりにくいですね、正直。悪い、ごめんなさい、そんなこと言ったら、ね、怒られるかもしれない。
勝てないこと言ったら金銭取ってくれ
ないけど、なんかものすごく分かりにくい、ね、
もったいないな
っていうね。なんでおごりじゃなかった
か。僕もはおごりがあった方がいいなと。
おごりはなんか地名としては残ってるみたいですけどね。おごり南小学校とか、なんか
あざになってるんでしょ、
うん、おごり大江町とかなんかね、そんなんありますけど、あ、船倉町っていうのがありますわ。
それそれ、
ね、
そこ
船の 蔵の町が、おごり船倉町かな。
道島のね、中之島みたいな風景やったらしい。米蔵がもう
あ、そうなんですね。ちょっと今その風景もちょっとなくなってきてる感じ。
惜しいですね。
まあまあまさしくね、時代変わったからって感じ。
まあ割とそれで、まあやっぱりこういう発展の町という、下関もそうでしたけど、うん、どうしても前のものを残すというよりも新しいは新しいはですね、
そうですね、
まあ、新台車みたいな盛んなんですよ ね、
そうですね。
ここもこれだけの発展した町ですから、まあ残すよりも発展の方に向かったんちゃいますか。
結構ね、駅前面白いですよ。
面白い。
なんか予備校があったりとか。
予備校がありました。
山口グランドホテル。確か文雄君、はい、この日あれですよね、ここの
石田
ホテル泊まりましたよね。
ここから出て
金曜日に泊まって、
はい、
で13日の土曜日に、
はい、
あの電車で移動してそこからスタートして、
そう
でまた戻ってきた
と。そうです、
スタート地点に。
でホテル石田屋というか、この山口の入り口のところで僕ラーメン屋さん行ったら、そのおっちゃんがですね、うん、予備校生用のね350円のラーメン作ってるとか、
ね、言ってましたね。
もう前回か前々回に、
前々回の多分放送ですね、うんうん、
だから3回ぐらい分けてやっとこの1回分の
長かったですね。
長かったですね
、はい、スタートしたんがね、
はい、
江東駅ですね。
江東駅から、ね、
から、はい、ここの新山口駅、
はいはい、
まあ、当時の小郡駅
ですね、ですね、
まあ、やってきたと、
はいはいはい、
これ大体距離も分かると思います。
分かりますね、
はいはい、
まあそんなとこで
ありがとうございました、
はい、
じゃあまた次回
ですね、
ですね、まあ、次回また大阪目指して、
あのおいわゆる小郡を、もう今の新山口を出発します。
出発ですね、次回はね、
はい、でそれで、まあ、どこまで行けるのかね、
はい、
分かりません。頑張って入ってみましょう、
はい、
頑張ってっていうか楽しみながら、
そうですね、
一生一回の旅ですから、これは、はい、皆さんもこんなところがなかったらおそらくもう全然意識せへん地名やと思いますよね。面白いですよ、本当、
ね、
街ってどこ行ってもおもろいです。
そうですね、うん、はい、というわけで今週は、小郡駅で終了ということで、
はい、
皆さんまた次回の
小郡警察の前で万歳です、
はい、三陽道ボラ、あ、一応万歳しとく、
あ、万歳、
万歳、
万歳、万歳、ワンワンワン、これ犬はなかったですけども、
はい、
警察官の方がちょっと不審そうな目で、
はい、文雄君お疲れさんでした。
見ておられ
ました。また次回のボラボラもご期待ください、
はい。